さて今回は堂本明夫さんのさらなる真相を求めて続く古代史の旅、これを一部を元にしてですね、私たちがまあよく知る日本の古代史、
はい、
特に古事記とか日本書紀、いわゆる記記ですね、これが描く歴史の見方にこう新たな光を当てるような、そんな視点を探っていきましょう。
資料どうもありがとうございます。
いえいえ、この資料、あの記記の裏にはですね、編纂した人たち、特に藤原氏のなんていうか意図で隠された真実があるんじゃないかと、結構大胆に切り込んでますよね。
ええ、そうなんです。特に九州と近畿に、まあ、それぞれ独立したような権力の中心地があって、その関係っていうのが危機が語るよりももっとこう複雑だったんじゃないかっていう可能性ですね。
ふむふむ。
著者は危機の記述はもちろんですけど、考古学の発見とか、あるいは他の研究者の方の仮説なんかをこうパズルのピースみたいに組み合わせてですね、ちょっと教科書とは違う古代史の姿をまあ描こうとしてるわけです。
なるほど。
今日はあなたと一緒にそのまあ根っこになる考え方と、それを裏付けるかもしれないいくつかの興味深い紋章みたいなものに迫っていけたらなと。
その大前提っていうのが、2世紀の後半にあった和国大乱、
はい、
この後に九州、特に筑後地方ですか、ここには和国の、まあ、本家みたいな勢力がなんと8世紀の初め頃まで続いていた。でそれとは別に近畿には大和王権が生まれたんだと、そういう二元的な構造があったってことですね。
まさに。
まるで日本が2つあったみたいな。
そういうイメージですね。で著者の見方だと、危機はこの九州の和国の存在とか、あるいは後の百済の王族との深い関係、例えば中国の歴史書に出てくる和の豪みたいな存在をわざとこうぼやかしてるんじゃないかと。
わざとですか。
それはやっぱり近畿中心の天皇家、そしてまあそれを支えた藤原氏の正当性をこう際立たせるためだったんじゃないかと。
なるほどな。
例えば応神天皇とか慶太天皇のその出資に関する記述がちょっと曖昧だったりごまかしてるように見える点もその証拠じゃないかと指摘してますね。
深いですね。じゃあその山国大乱っていうのも単に九州の北の方だけの争いじゃなくって、
ええ、
もっとこう広い範囲での大きな動きがあったかもしれないと。
そう考えられますね。考古学で見るとちょうどその頃に瀬戸内海の沿岸部で高地性集落っていう山の上にある集落がこう現れては消えるみたいな動きがあるんです。
へえ。
これは当時の混乱とか人々が安全な場所を探して移動したそういう跡かもしれないですね。
ふむふむ。
著者は九州での争いに敗した勢力が東へ、つまり近畿の方へ流れていった可能性もまあ考えているようです。
そこですごく面白いのが古墳の形。
ああ、はいはい。
形の違いからその勢力の系統とか移動を探ろうという視点ですよね。前方後方墳と前方後円墳。
ええ、著者は藤井浩一郎さんなんかの研究を引いてるんですが、前方後方墳、あの四角い部分と台形の部分がくっついたような形ですね。
はい。
これとよく一緒に出てくる手炙り型土器、手炙り型土器。
へえ。
ハバチみたいな土器ですけど。
手炙り型土器。
ええ。これらを吉備、今の岡山あたりから東へ、近江とか東海地方に広がった勢力、まあ、ワニ氏族系じゃないかと見てるんですね。火を大切にする文化だったのかもしれない。
なるほど、火の文化。一方で私たちがよくイメージする鍵穴の形、前方後円墳。
はい、馴染み深い方ですね。
これは同じく吉備から起こって最終的には大和、あの松向遺跡なんかで中心になった勢力、物部氏とか鴨志系じゃないかと。
ええ、
こっちは太陽の信仰と関係があるんじゃないかって考えられてるんですね。
そうですね。
つまり古墳の形を見ればどのグループのお墓かあなたにももしかしたら推測できるかもしれないってことですね。
まさにそういうことです。この文化の違う2つの勢力が時には協力したり時にはまあ対立したりしながら初期の大和王権を形作っていったんじゃないか。それが著者の推理ですね。危機にははっきり書かれてないこういう勢力同士のリアルな力関係みたいなものが古墳っていうまあ物言わぬ証拠から見えてくるんじゃないかと。
いやー、面白い視点ですね。さらにもっと踏み込んでその吉備の勢力が近畿に行く前に まず出雲を攻めていた可能性もあると。
そうなんです。
これがあの有名な出雲の国譲り神話の元になったかもしれないっていうのはかなり驚きです。
これはかなり大胆な仮説ですけどね。吉備の勢力、特に尾張氏系じゃないかと言われていますが、その出雲への進出が危機で語られるスサノオの降臨とか国譲りの物語に形を変えて反映されたんじゃないかと。
はあ。
これもまた私たちが慣れ親んだ神話の裏側に結構生々しい勢力争いがあった可能性を示していて非常に興味深いですよね。
確かにこうやって見てくると信仰皇后とか舞台ぬくね王神天皇みたいな危機のスター選手たちの物語も単なる英雄の話じゃなくて、九州の和国と近畿の大和王権、それから大陸の舞来との間のなんか隠された複雑な外交とか力関係を映してるのかもしれないなって思えてきますね。
著者はまさにそこを指摘してるんですね。この4世紀から5世紀にかけての記録があまり残ってないミッシングリンクともいえる時代、
はい、
ここにこそ古代史の大きな謎を解く鍵が隠されてるんじゃないかと考えているようです。九州の和国と仏大の王家との関係、そしてそれが大和王権とどう絡んでたのか。
今回この資料が示してくれたのは古代の日本っていうのが決して一枚岩じゃなかった。九州と近畿っていう2つの中心があったかもしれなくて、もっと多様な勢力がすごくダイナミックに関わり合ってたんだっていうもう一つの歴史の姿でしたね。
そうですね。
あなたも普段何気なく見てる古墳とか、あるいは知ってる神話に全く違う意味が隠されてるのかもって感じたのではないでしょうか。
特にその前方後方墳と前方後円墳っていう形の明確な違いとか、手掰系土器みたいな遺物がですね、文字記録の裏側、あるいは文字記録からは消されちゃったかもしれない人々の動きとか信仰の違いを物語ってるんじゃないかっていうのは、こう知的な興奮がありますよね。
確かに。
物言わぬ考古遺物が歴史を語り始めるみたいな。
公式の記録と残された物証、その間にある本当のことを探る旅っていうのは終わりがないからこそ面白いのかもしれないですね。
本当にそう思います。さて、あなたはこのもう一つの古代史の可能性に触れてみてどんなことを考えましたか？定説とされてきた歴史にどんな疑問符が浮かんだでしょうか？その疑問をぜひ大切にしていただいて、ご自身でさらに探ってみるのもきっと面白い発見につながるんじゃないかと思います。